4月で新年度に入っています。滋賀県にありますホーリネスという教団、その美和子教会という教会があるんです。まあ、今はちょっと違う先生なんですが、私が新学生の時、そこの教会牧師先生が、しかも後には教団の委員長にもなられたような先生が進学校に教えに来られていて、私も一度訪ねたことがある、よく覚えている教会なんですが、そこの、まあ、新しく去年から赴任された先生から連絡があって、舞鶴医療センターの看護学校に今年から入学する方があるんですと。一番近いのはここだと思いますので、先生お祈りください。まあ、先週引っ越ししたということなんで待ち望んでいたんですが、看護学校ですから日曜日必ず来れるってわけではないんでしょう。今日は残念ながら来られていないな、私もいろんな人待ち望む中で、あ、来られてないな。でも新しくなって、私も大学から親元離れて学校通ってたことを思い起こすんです。なかなか生活環境変わったりいろいろすると大変で、普段できてることができてない、新しくなるっていうことは本当に大変なことだなと思います。まあ、だからこそ最初が肝心というのもよく言われることだな。一番最初に何をするか、私がこの舞鶴福音教会赴任して一番最初に講談立たせていただいて、何を語るのか、高橋先生が、前任の高橋先生が牧養者からと言われたので、もう自分で決めるのではなくて牧養者、私もそうさせていただこう、私自身も前の教会でそうだったので、ちょっとそれも助かる。だからもう神様、最初はもうあなたをお決めください、そしてこの歌詞ですねと語らせていただいたことを、まあ、もちろん歌詞はそこですが、その中で何を語らせていただこうか、やはり一番伝わるものを語りたい、あれがこれがというのではなくて、何よりもイエス様を語らせていただきたい、イエス様が本当に私たちに何をしてくださったか、今もその思いはありますが、そうさせていただきたいと願っています。で、今日の箇所なんです。で、今日の箇所はそのイエス様が私たちに何をしてくださったかの、実は一番最初になされたことなんですね。イエス様、公の生涯に歩みに立たれて、みんなの前で何を一番最初にされるか、私が一番最初に何を語るかと試案したように、イエス様試案されたのかな、それともやっぱり私とは違うかもしれませんが、自分の思いではなく御心のままにと神様にお委ねしてなされたか、ともかくイエス様が一番最初になされたのは、悔い改めよ、天国は近づいたと宣言されるよりも前、また悪魔の誘惑を受けられる、それよりもまた前、最初洗礼を受けられた。これがイエス様に最初にどうしても何よりも先にやっておかなければならないこととして洗礼を受けられた。イエス様もまた洗礼を重んじてくださったというのもあります。と同時に、このことはとてもとても大きな意味を持っていて、最初にイエス様の洗礼を受けられたということは、しっかり私たちも覚えておく必要があるということなんです。ところが、まあ、イエス様が受けられた洗礼は、ヨハネが授けていたその悔い改めのバプテスマとは、まあ、やっぱり意味は違うと思います。他の人たちは、ヨハネがお前たちは本当に自分勝手に神様から逆らって生きているということを指摘して、群衆がその生き方を捨てて神様を信じる道に歩みますという、悔い改めの宣言です。 これから違う生涯に歩ませていただきます。そういう意味ではイエス様も向きを変えて、今までみんなの前に姿を現しませんでした。しかしこれからは全く違う歩みをなしていきますという意味での方向転換ではあるでしょうけど、今まで神様に従っていなかったっていうことでは決してないわけで、ヨハネはあなたは洗礼を受ける必要はないというのを止めたにもかかわらず受けられた。それはここで民衆が皆バプテスマを受けた時、イエスもバプテスマを受けて全く同じバプテスマを受けられた。民衆と同じ、つまり私たちと同じ存在になられたということです。洗礼を受けるということは悔い改めるとともに教会の一員となる、教会員となるということでもあります。このことにおいては実はイエス様も同じだ。なんとイエス様も私たちの教会員の一人だ、私たちの大先輩だ、そういうことなんですね。民衆が受けられてイエス様も受けられたということなんで、イエス様がクリスチャン第一号でもない。イエスも私たちだから、例えば舞鶴福音教会行ってばーっと名簿があると、実はその中にイエスってあるわけなんですよ本当は。この場合どうなるのかなってずっと考えましたけど、イエス様今天国におられるからイエス様商店会員でもそれもちょっと違うなとかいう、本当に確かにイエスは洗礼を受けられて教会の一人だ。だからいつも私たちが礼拝するとき、イエス様もそこで一緒に礼拝してくださっているんだ、とんでもないお方なんだ。しかもただ共におられるというだけではない、私たちの生活のあらゆることを共にしてくださるお方として、この方は歩みを始めようとご自身を表してくださったんです。というのは本当にこの世の中はいろんな理不尽なことが多くあります。昨日が熊本の震災のちょうど2年目になるということです。私もその熊本の支援に行ったことがあります。何ヶ月か経っていたのにまだこの崩れた家が撤去できない。増木町というところ、本当に狭い道が多いんです。でその奥の方メイン道路に接しているそういう家はいろいろ撤去とかできるんですが、路地の奥にいる家なんかは、重機が入れないんですね、狭いから。だから崩れたまんまで、あっちこっちにそうした本当に地震でガシャーンとなっている家がいっぱいある、そうじゃない家もある。本当に理不尽な思いでいるだろうなと思います。どうして自分の家が潰れて隣の家が潰れないのか、その基準なんて何もないわけです。でも助かった人も理不尽さを抱えています。どうして自分が助かって自分の母親が亡くなったのか、逆だったらよかったのにと、みんないろんな理不尽の中に生きています。そのような中にイエス様は歩んでくださるとともに、イエス様ご自身こそどうしてイエス様が罪を犯されていないお方が十字架にかからなければならなかったのかという、私たちの理不尽すべてを負ってくださるお方、そしてまたその理不尽さにイエス様だから耐えて、私はそこに屈することはないと言われたかというと、そうではなくて、あの十字架の上でどうして私をお見捨てになられたのですかと。ここでもイエス様そうです。バプテスマを受けて祈られた、祈りを必要とされる歩みをされたんです。私自身も自分の力ではやっていけません。洗礼というのは本当にそういう意味です。自分がやっていけるからこそ、あなたもう大丈夫ですね、クリスチャンとしてやっていけますねって資格で洗礼を受けるのではない。 私は本当に神様に救っていただかなければならない、洗礼を受けられる。イエス様もそうなられた。